こんばんは、です。来ました。ですね、今日は、リクいただいてですね、3人組シリーズというのがあるらしいんですけど、3は、あれか、漢数字の3じゃないのか、正確に言えば。とりあえずですね、らしいんですけど、まあ、それを読んでくれと流力があったのでそれをやるのと、であと俺あれ間違えた、あの番組の方のジャンルを切り替えるの忘れました。書き込みと書き込み、そのツイッターと、掲示板の書き込みの方は書いたんですけど、あっちの方間違えましたね。番組表に載るやつ変え忘れました。だから、企画の話とか書いてありますけどちゃいます、3人組シリーズと、あと、まあ、時間余ったら適当にやると感じですね。3人組シリーズっていうのがパッと見あんま長くなさそうなんで、そんな時間かからなそうだから、まあそれ以外にまあちょっとやろうかなという感じですね。はい、というわけで、ジータレス読みで807でお茶来たコマと、まあ、お茶じゃないですか、来ましたコマです。安定の日曜配信待ってたと、まあ、安定なのかよくわかんないですけど、土曜いろいろありましたので、ね、まあ、日曜日で808、拡張戦士サブさんコマと、懐かしいですね、コマです。最近ファイルバンクから99人の最終電車を落として追いかけながらだと思いますから、追いかけながら聞いてますと、本アブも楽しみですね。アザス、まあ7年前とか8年前ぐらいの話ですけどね。で809、ヒャホー今夜じゃないかと待ってたよ、イサムおじさんも来たと、まあ、おじさんもじゃないんですけど、アザスで810、おっちゃん来てたと、もおっちゃんじゃないですけど聞きました。ちょうど掃除してたとこで楽しく聞かせてもらいました、アザスで。811、イサムさん番後番です、寝ながら聞かせていただきました、アザスで。812、田舎シリーズ、あ違う、視聴シリーズ田舎完全版、こんばんは、今夜も頭から聞かせていただきますと、まあ、視聴シリーズ、書籍化ですね。で、まあ、そろそろ出るみたいなんですけど、あの帯のとこに、田舎編の完全版がっていう書いてありましたね。で813、おじさんごともおじさんじゃないですけどこんばんです、レポート書きながら聞かせていただきやすというのが連投、ということで814も同じ、はい、で、じゃあ早速いきたいと思います。オートストップ、ですね、シャレコはなのかな、まあとりあえずですね、まあ書いてあるやつ、あの貼られてるやつ、805番に、貼られてるやつをやりますわ。3人組シリーズが、4つ話があって幽霊に一括っていう題名の話からいきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。今から5年ほど前の大学時代、俺は友人2人を連れて心霊スポット嵐をしていた。いわゆる肝試しのようなものではなく、もちろん普通の肝試しの要素も含んでいるが、いわくつきの場所に行っては飲めや歌えのどんちゃん騒ぎをやり、他のグループがいればドライアイスやひき肉などの小道具を使い、そいつらを脅かして反応を楽しむというものだった。片付けはちゃんとしてたよ。女もおらず金もなく、あるのは時間と若さだけという俺たちにとって心霊スポット嵐は絶好の暇つぶしだった。 しかしそんなことをしていれば当然いくらか霊体験をする。今日は数あるエピソードのうちの一つを書き込もうと思う。状況を明確に伝えるために多少脚色された芝居がかったセリフや説明臭いセリフが出てくるが、基本的には全て現実に起こったことである。大学2年の夏休み、俺たちは S 県にあるデルという噂の廃屋で宴会をする計画を立てた。そこは住んでいた家族が一家心中したとか、強盗に一家全員惨殺されたとか、狂った父親が家族全員を殺して食ったなどといううさんくさい噂のある場所で、幽霊の目撃例もかなり多かった。ど田舎で辺りは緑に囲まれており、騒ぎまくっても問題ないだろう。幽霊が見れたら万々歳だというのがそこに行くことを決めた理由だった。俺のアパートから1時間ほど車を飛ばして着いたその家は、どこにでもあるような2階建ての家だったが、四方を森に囲まれていたためか、はたまた草木も眠る牛蜜時だったためか、何が出てもおかしくないようなおぞましさを醸し出していた。地元ではそれなりに有名なスポットなのだが、その日は自分たち以外に人はおらず、派手に騒げるななどと笑いながら、俺たち3人は割れた窓から中に侵入した。家の中は想像していたよりずっと綺麗だったが、真夏であるにもかかわらずひんやりと肌寒く、それでいて夏特有のじめっとした湿気の不快感を感じた。こりゃ期待できるんじゃないかと背の高い Y がにやりと笑う。廃墟ってのは大抵バカどものたまり場になってボロボロに荒らされるもんだが、ここは綺麗なままだろう。多分みんな荒らす前に逃げ帰ったんだぜ。周囲をキョロキョロと見回しながら Y が続ける。いや、たまり場にするには市街から遠すぎるだけなんじゃないかと茶髪の A が反論する。どっちでもいいよ、それよりさっさと全部見て回って飲もうぜ。俺はそう言いながら懐中電灯の明かりを灯し、先頭に立って動き出した。俺たちが侵入した場所は1階のダイニングで、それからぐるりと回るように風呂場、トイレ、仏間、座敷、居間、階段、寝室、子供部屋と一通り家の中を見て回ったが、何も出ない。こりゃ外れかと思い、宴会をするために一番広かった居間に入ろうとドアに手をかけた時、猛烈な悪寒が走った。全身を冷や汗が流れ、一瞬で気温が10度も下がったような感じ。本能がそのドアを開くことを拒んでいるようだった。だが、どうした？早く開けろって。との A の言葉に押され、そのドアを開け放った。今の中央には、一人の幼い男の子が座っていた。こんな時間に、こんな場所に、こんな小さな子が一人で、さっきはいなかったのに。この世のものではないことは明らかだった。男の子は固まっている俺たちを見るとにっこりと笑い、笑顔のままゆっくりと近づいてきた。だがその近づき方も尋常じゃない。一歩こちらに近づくたび、男の子の体は崩れていくのだ。皮膚が破れ、血が滴り、肉がえぐれ、内臓が飛び出て、それでも笑顔を崩さずにこちらに近づいてくる。私はというと完全に体が硬直してしまい、指一本動かせないような状態だった。金縛りだったのかも。そんな中、今にも発狂しそうだった私を押しどけ、 A が前に進み出た。そして、ぬるい、出直せ、幽霊を一喝した。突如怒鳴られた男の子は笑顔を崩し、悲しいような困ったような顔をして消えていった。 そこでようやく体が動くようになった私はダットのごとく廃屋の出口目指して駆け出したが、 Y に阻まれ、結局そこで宴会をやり一晩明かすことになった。すごかったな、もう一回出ないかなと笑う Y。 もっとグロいの持ってこいやと叫ぶ A。 こいつらはきっとどこかおかしいのだろう。ちなみにこの後はもう出なかった。余談だが A はスナフビデオを見ながらステーキを食えると公言するようなバカ者である。きっとグロさが足らず不満だったのだろう。以上、幽霊に一括っていう題名の話でございました。で、ジータレース読み、既読かどうかわからないんだけど、リク受けてるならこれお願いしますと。墓曽屋っていう題名の話、カタカナ、全然記憶がない、多分読んでない。でもう一つが無音、無音って書いてあるけどトンネルって書いてあるよ。まあ無音なのかトンネルなのかちょっとよくわかんないですけど、間違えてるのか合ってるのか、とりあえず題名が無音とトンネルで合致してないんですけど。で816、おっちゃん来てた、録音も聞かせていただくとして、視聴シリーズ田舎の完全版気になりますねと。おっちゃんに読んでほしかったけど、ウニさんの言ってるネットにアップまで我慢かなと。まあそうでしたね、ネットにアップされるのか知りませんけど、まあそういうことで。で次陰影のない女っていう題名の話、その3人組シリーズの2つ目一度霊体験をすると、それからしばらく霊体験をしやすくなるという話を聞いたことがあるだろうか。霊感が強くなるのか、霊とベクトルが合うようになるのか、はたまた霊を意識するようになるのか、理由はよくわからないが、とにかくそういうことはあるらしい。これから書き込むのは数年前、当時大学生だった俺がノッポの Y と茶髪の A という2人の友人を引き連れて心霊スポット嵐、心霊スポットでバカ騒ぎしたりカップル脅かしたりをしていた時に体験したいくつかのエピソードのうちの一つで、俺たちの最初の霊体験の話だ。大学1年の後期、冬休みを目前に控え浮かれていた俺たちは、週末に F 県にある某神社にキャンプをしに行くことにした。心霊スポット嵐の一環。その神社は、女性が強姦されて殺された、いやいや強姦されて世を忍んだ女性が首を吊ったのだといった噂のある場所で、要するに出ると言われる場所だった。墓なんだ、さいません。夕方に神社に着いた俺たちは早速テントを立て、各自分かれて辺りを散策し始めた。見るからに古そうな神社で、鳥居の塗料はほとんど落ちており、周囲にポツポツとしかない民家が一層寂しさを引き立てていた。なるほど、これは妙な噂が立つのもうなずけるな。俺はそう思いながら一人神社の周囲をぐるぐると見て回っていた。三人で1時間ほど神社を見て回ったが、不思議なことも起こらず不気味なものにも遭遇せず、 やっぱり幽霊なんていねえよな、などと笑いながら俺たちは夕食のカレーを作り始めた。肉を切り、野菜を切り、米を炊き、あらかた完成したカレーを持ってきたカセットコンロで煮込んでいる時だった。何してるの？と不意に声をかけられた。声の下方を見てみると、俺たちと同世代か同年代か、あるいは少し年上くらいであろう女性が一人立っていた。ねえ、何してるの？女性は再び問いかけてきた。突然声をかけられたことに一瞬ビビったが、その時の時間はまだ午後8時前くらい。若い女性が一人で歩いていてもおかしくない時間帯だったので、俺たちはすぐに平常心を取り戻した。ああ、キャンプですよ、と Y。 今晩飯のカレー作ってるんです、と俺。お姉さんもよかったらどうですか、と A が続ける。いいの？と言いながら女性は俺たちの方にゆっくり、本当にゆっくりと近づいてきた。そこで俺はその女性の姿に妙な違和感を覚えた。うまく言葉にできないのだが、何かがおかしい。Y と A も同じような感じだったようで、俺たち3人は顔を見合わせたり小首をかしげたりしていた。手を伸ばせばもう手が届くというところまで女性が近づいてきたところで、俺はようやく違和感の正体に気づいた。この女性には影がない。ありがちだなと思った人もいるかもしれない。しかし俺が言っているのは、いわゆる影帽子のことではなく、影帽子もなかったかもしれんが、人間の体に必ずあるはずの鼻の下や目のくぼみといったところにできる影のことだ。まるで小学生が描いた人物画のように、その女性には陰影が全くなかったのだ。その女性は俺が違和感の正体に気づいたと知ってか知らずか、俺の隣に座り、似たりと、決してにっこりといったようなものではない。歯をむき出しにして笑った。そこで俺はもう一つ奇妙なことに気づいてしまった。女性の首が異様に長いのだ。最初は普通だったはず。暗くて距離があったとしてもさすがにわかる。なのに今俺の隣に座っている女性の首は常人のそれの2倍以上はあるようだった。 Y も A も女性の異常さにとっくに気づいているようだったが、恐怖のためか体が全く動かないようだ。当然俺も蛇に睨まれたカエルのような状態で指一本動かせなかった。逃げ出すこともできず、目をそらすこともできず、俺たちはひたすらこの異常な状況が終わるのを待つしかなかった。どのくらい経っただろう。俺には1時間にも2時間にも感じられたが、実際は数分だったと思う。唐突に女性が声を上げて笑い始めた。ゲラゲラと狂ったように、壊れた人形のように。恐怖の限界に達していた俺たちはその笑い声を皮切りに猛ダッシュで車まで逃げ込み、近くのコンビニまでフルアクセルで飛ばした。その間も笑い声が耳から離れず、本気で気が狂いそうだったように思う。結局俺たちはそのコンビニの駐車場で、すげえ、あれなんだ、マジ怖え、つか意味わかんねえと興奮状態で夜を明かし、次の日の朝早く神社に片付けに戻った。当然女性はもうその場にはいなかったが、不思議なことにカレーだけはきれいに食べ尽くされていた。あの女性が霊魂の類だったのか、それともあやかしの類だったのかはわからないが、俺たちが頻繁に霊体験をするようになったのはちょうどこの出来事の後からだった。後日談だが、この出来事の1週間後に Y と A に、もう一回あの神社行こうぜと言われた時には、こいつら取り憑かれたんじゃないかと心配したものだった。 以上、陰影のない女っていう題名の話でございました。で、次行く前にGタレスを見817、さすがに田舎の完全版を早速ネット投下というのは書籍の担当誌の OK が出ませんが、いずれ必ず投下します。そしてカクカク詐欺が投下する詐欺へ、バイウニさん。いずれ必ず投下するんだ、うん、はい。でそれまでで818、イサオさん今日も楽しみに聞かせていただきますと、まあイサオじゃないんですけど、とりあえずあざす。で次、T 祭りっていう題名の話。すげえな、これページが黒バックにあのピンクか紫かなんかわかんないけど、なんかそんな字で書いてあるからすげえ目にくんなこれ。T 祭りっていう題名の話です。いきます。王権 N 氏、まあ俺の地元なのだが、ここにはいわくつきの祭りというものがある。 Y 川下流域の河原で毎年夏の終わりに行われている T 祭りというもので、もともとは大昔に Y 川が干上がった際に人柱にされた二人の兄弟への鎮魂のためのお祭りだったそうだ。妹は妊娠していたとか、兄弟は迫害されており無理やり人柱にされたといったような穏やかではない話がたくさんあるが、真偽のほどは定かではない。ただあまり納得のいく形で人柱にされたわけではないことは確かなようで、その証拠に兄弟の恨みか悲しみか、毎年お祭りの日には必ず雨が降ると言われている。事実俺が知る限りでは毎年その日は雨が降っていたように思う。どんなに晴れていても必ず通り雨などがあるのだという話を、数年前俺が大学生だった当時、一緒に心霊スポット嵐、心霊スポットでバカ騒ぎをしたりカップルを冷やかしたりをしていたノッポの Y と茶髪の A という友人二人と話したとこ友人二人に話したところ、ぜひ行ってみたい、連れて行かないとお前の車ぶっ壊すと聞かない。高3まで毎年行ってたけど何も見たことないし期待できないぞと言ったのだが、大丈夫だって、最近なんか俺ら霊感強いみたいだしきっとなんか出るよと笑顔で返され、渋々ながらも久しぶりに地元の祭りに行くことになった。大学2年の夏である。さて、友人を祭りに連れて行きたくなかった理由は2つある。まず1つは、祭りで出店をしているおっちゃんたちが結構な確率で知り合いだということだ。田舎は実に狭い。冷静に考えればどうでもいいことなのだが、何か妙に恥ずかしい気がする。そしてもう1つ、最近の自分たちの霊との遭遇率を考えると本当に何か出そうな気がしたからだ。幼い頃から慣れ親しんだ地元の祭りで霊体験などしてしまったら、恐ろしくて地元に帰れなくなるかもしれない。そんな心配をよそに、俺の運転する車の中で A は爆睡、 Y はカーステレオから流れてくるビーズの曲を熱唱していた。実に腹立たしい。現地に到着し、車を近くの臨時駐車場に停め、しばらくは普通に祭りを楽しんだ。天気はやはり雨だったが、降ったりやんだりで傘もいらない程度の弱さだった。 俺は中学高校時代の友人に会って世間話をし、 Y は出店の料理を片っ端から食い、 A はプレステ2が景品の、当時は発売されてからあまり経ってなかった、くじ引きにはまっていた。やめとけ A、 そのくじ引き屋の親父は俺が小学生の頃からいるが一度も2等以上を見たことがないぞ。祭りも終わりの時間が近づき、しょぼい花火が上がり、出店のおっちゃんたちは勝手に酒を飲み始め、ほとんどの出店が開店休業のような状態になっていた。田舎の祭りなんてこんなもんだ。で、お前ら何か見えたか?と皮肉交じりに俺が A と Y に尋ねる。焼きそばの素晴らしいうまさが見えた。と Y。あのくじ引きは詐欺だってことが見えた。と A。 お前らなめてんのか、つうか3000円もくじにつぎ込むな。そんな感じでまったりとしていたのだが、不意に周りの喧騒が遠くなったように感じた。あたりを見回せばすぐ近くでおっちゃんたちが缶ビール片手に騒いでいるのだが、音だけが遠くに感じる。 Y を見ると泣き笑いのような表情をしている。A は無表情だったが、険しい目つきで周囲を見回している。どうやら全員何かを感じたようだ。おい。キョロキョロとしていた A が川の方を見つめながら呼びかける。あれ、やばくないか。そうつぶやく A の視線の先、川のちょうど真ん中あたりに人影が見える。しかしどう見ても普通じゃない。全身が見えている。足先まではっきりと見える。祭りを行っている Y 川下流域は確かにそんな深い川ではないが、それでも一番深い川の真ん中あたりは1メーター以上は優にある。人影が見えるのはちょうどそのあたりで、水面に出るほど巨大な岩もそのあたりには存在しないはずである。それはつまりどういうことか。あの人影は水の上に立っているということにならないか。一瞬でそこまで考えた直後、ザーッと傘もいらないほどの小雨だったのが、突如前が見えないほどの大降りになった。もう撤収するぞ、あいつ近づいてきたらマジ死ぬ、と Y がそう叫び、俺たちはその言葉に従って早々撤退することにした。本当にヤバそうなのがいたら体が動くうちに逃げること、俺たちが何度かの霊体験で学んだことの一つだ。濡れた体を乾かすためすぐ近くの俺の実家に向かったのだが、向かっている間中ずっと雨に紛れてすすり泣くような声が聞こえてたのはしんどかった。俺はその後季節外れの風邪をひき、丸二日間寝込むことになり、肝が太い Y と A も二度とその祭りに行こうとは言ってこなかった。俺もそれからその祭りには行っていない。霊感あるやつは T 祭りには行かない方がいい。最初に書いた人柱うんぬんと関係があるかどうかはわからないが、あそこにはガチでヤバい何かがいる。以上、T 祭りっていう題名の話で出した。で次行く前にジータレス読み819、田舎って出版されてんのと。田舎っていうか師匠シリーズですね。師匠シリーズの書籍化で、まだ発売されてません。あれなんだっけ、1月23だっけ、1月20だっけ、あれど1月21だっけ、忘れた。でも、うん、近いうち自分も予約しといてますんであれだけど、うん、そこに、そこの帯になんか田舎編完全版 収録されてるだなんだって書いてあるからさ、で昨日ツイッターで書きましたけど、うん、まあ、ウニさんのツイッターもありますんで、もしあれだったら見た方がいいかもしれないですけど、で820アンサー、この前妹 JK にイサムさんの放送始まったよって言ったら、ものすんごい勢いで、えマジでおっちゃんって叫びながら俺突き飛ばされたんよと。本当かよ、俺さ一日の中で妹と会話できるきっかけがこれだけでありがとうおっちゃんと。まあおっちゃんじゃないんですけど、何これもう不思議な感じだよ。兄貴が妹に、あ自分の放送始まったみたいだよって言ったら、わざわざ突き飛ばすほど。本当かよしかもなんでおっちゃんって言って叫びながらなの。本当かこれ、まあ、とりあえず聞いてもらえてるんならありがたいですけど。で次、3人組シリーズはこれで最後、4つしかアップされてなかったからこれが最後。坂内っていう題名の話です。いきます。四国88箇所を逆に回る坂内をやると死者がよみがえる。映画四国の影響で坂内をそういう禁忌的なものと捉えている人も多いのではなかろうか。観光化が進み今はもうほとんど見ないようだが、真っ白い死に装束のような巡礼服を着て巡内88箇所を普通に回ることをしている姿はまるで死での旅のように不気味で、実際行き倒れも多かったらしい。確かにその逆をやれば死者の一人二人生き返ってもおかしくないような雰囲気があり、また地元の老人方も逆打ちをしているというといい顔をせずやめた方がいい、罰当たりだと苦言を呈してくることがあったそうだ。さらに打つという表現をするように、88箇所回りは参拝した寺に木の札を釘で打ちつけるというのが本来の作法で、現在では木の札を打ちつけることは禁止されており、もっぱら紙の札を納めるだけである。その打ちつけるという行為が呪いの藁人形などを連想させ、なんともおぞましい感じがする。主観まじりの些細なことだったかもしれないが、88箇所回り、とりわけ坂内にはオカルト的な何かがあると若い俺たちに思い込ませるには十分すぎた。俺は当時一緒に心霊スポット嵐、心霊スポットでバカ騒ぎしたりカップル冷やかしたりをしていたノッポの Y と茶髪の A という友人2人を連れて四国88箇所坂内の旅をやることにした。大学3年の夏休み、俺たちは有り余る若さと体力と時間に任せて自転車で四国に渡った。車じゃ味気ない、徒歩は無理っぽい、じゃあ自転車だろうという考えだったのだが、今にして思えば真夏に自転車で四国一周というのもだいぶ無理があったのではないだろうか。何にせよ俺たち3人は経験 S 市にある88番目の寺坂内開始地点の前に立ち、うまいうどんを食いテンションマックスだった。暑い日差しにも負けず、パンクにも負けず、夜のやぶかにも負けず、俺たちはひたすら寺を回った。数日が経ち二十数箇所の寺を回り終え、俺たちはみかんワールドイー県に突入した。せっかくみかんの国に来たのだからと商店でみかんを買い、何番目かの寺で休んでいた時だ。あのおばちゃん前の寺でも見なかったか。 Y がみかんの皮を剥きながら訪ねてきた。どのおばちゃん？ほらあれ。私の問いかけに Y がその人物を指さす。 その先にはボロボロに薄汚れた格好で、ひどい言い方かもしれないが、大きなカバンを持った中年女性がいた。いや、気のせいじゃないか。俺は見た覚えないぞ。マジで？見た気がするんだけどな。つうか、坂打ちなんて物好きなことしねえだろ普通。坂打ちコースだと同じ巡礼者に二度と会うことはまずない。そうだよな。でも見た気がするんだよな。Y は気にかかるようだったが、その話はそこで終わり。あとは、みかんうめ、この辛さなら巡礼者も行き倒れるわな、などと言い合っていた。それからさらに何日かかけて、いい県の寺もほぼ回り尽くした。もうすぐいい県の寺も回り終える。名残惜しいが、みかんともポンジュースともお別れだ。そんなことを考えながら、 B 寺という40数番目の寺で一夜を明かそうとしていた時だ。時刻はもう午前0時近く。連日の疲れがあるはずなのになぜか眠れない。 Y も同じようで、仕方なく2人でのんびりと星を眺めていた。 A は爆睡。どのくらいそうしていたかはわからない。星を眺めるのにも飽き、無理にでも寝るかと何気なく寺の入り口の方に目をやったとき、俺は思わず息を呑んだ。誰かいる。寺の入り口に確かに人影が立っており、寺の中に入ってきている。正確な時間はわからないが、おそらくもう午前0時を過ぎていただろう。参拝するにはあまりにも遅すぎる。普通じゃない。さらにその人影がはっきりと見える近さになって、俺はさらに顔をこわばらせた。ボロボロの服に大きなカバン、それは紛れもなく俺たちがいい県に入ったばかりの寺で見たあの中年女性だった。100歩譲ってその中年女性も俺たちと同じく逆打ちをしているのだとしても、この状況は普通では考えられない。俺たちは自転車、向こうは徒歩なのだ。いくら俺たちが四国の地理に疎いと言っても、さすがに普通なら徒歩に追いつかれることはないだろう。そう、普通なら。まさか夜通し歩いているとでも言うのだろうか。あのおばちゃん、この前見たおばちゃんだよな。 Y も中年女性に気づいたようで、私に話しかけてきた。ああ、多分同じだと思う。俺は自分を落ち着けるために大きく呼吸し、途切れ途切れに言葉を発した。なんでこんな時間に参拝するんだ。 Y が尋ねてくる。どうやら Y は追いつかれたことについては疑問を持ってはいないようだ。知るか。それよりあれやばいんじゃないか。逃げ出したい気持ちを抑え、俺は Y に返す。そうか、別に変な感じはしないし、生きた人間だと思うぞ。 Y は特に恐れている様子もなくそう答える。確かに今まで霊体験をするときに例外なく感じていた違和感のようなものは全く感じない。しかしそれにしたって妙だ。こんな時間に女性が一人で参拝など、やはり普通じゃない。そう俺が言うと、それじゃあ話しかけてみるか。理由がわかればすっきりするんだろ。と立ち上がり、おもむろにその中年女性に近づいていった。まったくこいつはなぜこうも無鉄砲なのだろうと思うのだが、結局私も Y を一人で行かせるわけにはいかないという気持ちと、この女性が何者なのか知りたいという好奇心に負け、 Y の後に続いた。すいません、ちょっといいですか、と Y が大声で中年女性に話しかける。はあ、何でしょう。 突然二人組の男に話しかけられたにもかかわらず、警戒したようにカバンだけは大事そうに抱きかかえたが、女性は少しも動揺したような素振りは見せず、どこか夢うつつのような声で応答した。こんな場所で何してるんですか？ Y が尋ねる。そのあまり褒められたものではないんですが、88箇所を逆に回っているんです。中年女性はそう答える。やはり俺たちと同じく逆打ちをしていたようだ。どうしてまたこんな時間に？急いでおりますので。体に悪いですよ、こんなに遅くまで。私は大丈夫です。
俺らも同じことをやっていて、ずいぶん前に自転車で追い抜いたんですが、追いつかれてしまいましたね。
この道に慣れていますから。
その他にもいくつかの質問をしたが、回答はすべて短く簡潔なものだった。だがそれでも俺の抱いていたほとんどの疑問は氷解していった。こんな時間にいるのは事情があって急いでいるせいで、俺たちが追いつかれたのはやはり俺たちが道に慣れていないせいだ。
俺は大体納得し、事情というのは俺たちと違い休みの期間が短いとかそういうことだろう。このおばさんもおそらくオカルト好きの水凶な人で、興味本位で逆打ちをしているんだななどと勝手に思い込んでいた。
質問が終わると中年女性は本堂の方へ歩いていった。
大したことなかったろと女性を見送りながら Y が言う。
そうだな、一人でビビった俺がバカみたいだ。
笑いながら俺はそれに答えた。
それじゃあもう寝ようぜ、いい加減にしないと明日に差し支えるし。
Y に促され、俺たちは寝袋に入ろうとした。だが
カツンカツンと本堂の方から音が聞こえてくる。まるで釘を打つような音が。
おい。本堂の方を睨みながら俺は Y に声をかける。
ああ。
Y はうなずき、俺たちは本堂の方に走っていった。俺たちが本堂の前に着いた時にはすでに音は止んでおり、中年女性が土のようなものを持って佇んでいた。そしてその視線の先には禁じられている木の札が打ち付けられていた。
おいおい、いくらオカルト好きでも禁止行為はやっちゃダメだろう。
その時の俺はまだその程度にしか思っていなかった。中年女性はまるで俺たちなどそこにいないかのように俺の脇をすり抜けていった。すれ違う一瞬、俺は確かに聞いた。
もう少しだから、もう少し、今度は
と中年女性がブツブツと独り言を言っているの。そこで俺はあることに気づいた。あの女性が着ているボロボロの服、あれは88箇所周りの巡礼者が着るという巡礼服だ。今までそのことに気づかなかったのは、真っ白であるはずの巡礼服がドロドロに汚れており、また本来背中に書いてあるはずの文字も擦り切れていて見えなくなっていたからだ。そして俺はそのことに気づいた直後にある想像が浮かんだ。あまりにも悲しく恐ろしい想像。この女性は本気で誰かを生き返らせようとしているのではないだろうか。そして逆打ちをするのはおそらくこれが初めてではない。道に慣れているという発言、あまりにもボロボロの巡礼服、そして先ほどの独り言、彼女は今まで何回何十回と逆打ちを繰り返しているのではないだろうか。そしてこれから先も願いが叶うまで何度でも。そして大事そうに抱えていたあのカバン、あのカバンの中には、すべては俺の勝手な想像に過ぎない。しかしこんな想像をしてしまったからには、もう逆打ちを続ける気力など残っているはずもなかった。 俺は Y に自分の想像したことを話し、坂内の旅を中止することにした。 次の日すぐに俺たちは四国を出たのだが、爆睡していた A だけはとんでもなく不満そうだった。この話を後日四国出身の知人に話したところ、嘘だろ、 A が四国の前までは坂内で死者が蘇るなんて聞いたことなかったし、とのことだった。その知人は、そんな新しすぎる噂に執着するやつはいないと言っていたのだろう。だが噂の真偽はあまり関係ないと俺は思う。どんなに新しかろうと、どんなに嘘くさかろうと、絶望の淵にあるときに差し出されれば簡単に信じ込んでしまうのではないだろうか。もしかするとあの中年女性は今もまだ。以上、坂内という題名の話でございました。で、次ごめん、ジータル強み821、師匠シリーズ書籍は21日みたいだねと。創業者双葉社からなんとか、分類は何になるんだ、ラノベ扱いホラーと。なんだろう、ラノベ扱いなのか。え、ラノベ、ホラー、ホラーかな、で822、817読んで一瞬生ウニ降臨かと思ったと。生ウニとかいう風な書き方するとなんか変ですな。まあ合ってるっちゃ合ってんだけど、生でウニさんだから生ウニなんですけど。で823、人に見られたら効果なくなるんだろう、かわいそうに、スルーしてやれよと。あ、そうなの、88箇所のやつの何、木の札に打ち付けてるやつは見られちゃいけないの。あのなんだ、あー、その牛蜜時にあるその呪いの藁人形的なやつは人に見られたらあかんけども、88箇所のやつもダメなの。88箇所巡り自体はあのあれでしょ、だってみんなに見られてるから別にあれだけど、木の札に打ち付けるのはまた別なんですかね。その辺は分かりません、全然詳しくないので。で、ですね、さっきあの書き込みのあった陸のやつ、墓曽屋って書いてあるやつと無音っていうかトンネル、どっちなんだこれ、わかんねえ。でもトンネルどこに書いてあるか、トンネルにするか。あれでも左上に無音って書いてあるな、どっちだよこれ。あ、トンネルさんか、あ、違うの、トンネルって人の話ではないのかな。まあどっちでもいいんですけど、題名は、まあ、とりあえずその陸をいただいたその2つをやろうかと思います。あ、その前にまだジータレス読み824、そういえば宇多田も88箇所回ってたじゃん。あの時はやっぱちょっと変わった人なのかなと思ったけど、あれ母ちゃんが治るようにとか願いを込めて回ってたのかと思ったらちょっと泣けてくると、なんかいろいろやっぱ思うところあったのかもしれないですね、で825、呪いは人に見られたらいけないのが定番だけど、やましいことがないなら見られてもいいんじゃないかねと。呪いじゃないからね、だからそっちは別に見られても効果が、だって効果なくなるって言ったら、何、88箇所みんなに見られないように行かなきゃいけない、スネークじゃねえんだからっていう、88箇所巡りで誰にも見つからず行けるって、ダンボール必須になりそうだ。で次、 博曽屋っていう題名の話です。多分読んでないでしょう。次のやつは知りません。でもまあ短いから読んでもいい。とりあえず博曽屋ってやついきます。ほんの数年前に知った私の母の故郷四国のど田舎の習慣の話です。うちの集落には博曽屋という女限定の変な習慣があります。博曽屋にもいろいろあって、大きく分けてお祝いの言葉に使う場合とお守りのことを指す場合があります。お祝いの言葉の方は、例えば所長が来た女の子や恋人ができた未婚の女性におめでとうの代わりに言ったりします。お守りの博曽屋は、母親から一人前になった娘に手渡す安産のお守りのことを言います。例えば娘が就職して実家を出て遠方に行くときなんかは必ず持たせます。この場合、何をもって一人前とするかは割といい加減で、家によっては所長と同時だったり、就職やお嫁入りの時だったりとバラバラなのですが、とにかく安産のお守りなのは共通しています。妊娠してもいなくてもっていうか、してない場合がほとんど。両方に共通しているのは、必ず男性が見ていない聞いていないところでということです。とにかく女性限定の習慣なので、男性もいる席でおめでたいことが判明したりしたら、台所とかに呼んでこっそり博曽屋博曽屋と言ったり、お守りを渡すときは男の子のお守りを他の女性に頼んでといった感じです。とにかく男性には博曽屋は徹底的に隠されます。多分集落の男の人は博曽屋の存在自体知らない人がほとんど。私も都内の大学に進学して一人暮らしを始めるという時におばから博曽屋をもらいました。もらったのが母ではなくおばからなのは、うちの母親はあまり迷信などに関して信心深い方ではなく、こういった古いしきたりも嫌っていたからです。母も祖母から博曽屋はもらっていたようですが、私には博曽屋は開けずに自分の代で途切れさせるつもりだったようです。実際こういう習慣があるのを嫌って母は集落を出ています。妹であるおばはお嫁入りも近所で済ませて祖母と一緒に集落に残っています。ただそれではあんまりおばあちゃんがかわいそうだから、それに都会は怖いところだから、女の子には絶対いるものだからと言われたので、後でここまでおばが言う理由を知ってゾッとしましたが、根負けして受け取った感じでした。私がもらった博曽屋は、見た目はどこにでもあるような安産のお守りです。ちなみにピンク色で、東京に出て1ヶ月目。情けない話なのですが、今まで住んでいた町に比べてはるかに華やかな東京の雰囲気にすっかり酔ってしまった私は、大好きなカフェ巡りや雑貨屋通い、おいしいお店探しなどしているうちに、あっという間にお金がなくなってしまい、自利品に陥っていました。何せ今までいた町は母の故郷の集落ほどではないにせよ、寂れた町で、スタバ、バーミヤン、何それな感じでしたもので、バイトはまだ見つからないし、かといって1ヶ月目からお金を無心するのもどうかなと思って、家中余ってるお金はないか探しまくったのですが見つからず。そこでふと思い立ったのはお守りの存在でした。昔の話によくあるベタなあれですが、お守りの中にお金を入れておいて、困った時にお使いなさいみたいな気遣いの仕方がありますよね。ひょっとしたらあの博曽屋の中にお金が入ってたりとかなどと、甘っちょろい期待を抱いて博曽屋を開けてみたんです。ところが中にはお金など入っていませんでした。入っていたのは形付けの厚紙と小さい古びた布切れだけ。 2、3センチほどの目の粗い木綿かガーゼのような布で、その半分ほどが茶色いシミで染まってて、乾いて固まってベコベコと波打っている。随分と古い布のようで、地の部分も黄ばんでいました。一体これは何なんだろう。私は妙な方向に思考を巡らせていました。生理の時汚れたショーツを放置しておくとこんな固まり方するんだよね。布が変な波打ち方して固まって、ってことはこれは血。でも一人前の花向けのお守りになんで血のついた布切れなんか。時間が経つにつれて気になってしょうがなくなってしまい、とうとうお金の無心の電話にかこつけて母に聞いてみることにしました。母は私が墓そやをおばからもらっていたことすら知らなかったらしく驚いた様子でした。あの布は何なのと聞いてみましたが、母はただ静かな声で、ひどいことが起こらないように気をつけてねというだけで、結局何も教えてくれませんでした。どうしても気になったので今度はおばに電話してみました。久々に話した挨拶もそこそこに私はまくし立てました。あれは何なの、あの布は、あのシミは。おばはあれ知らなかったっけというふうにさらりと言いました。何って血よ、女の子の。墓そやは男にひどいことされないためのお守りだって、まるまるちゃん姉さんから教わらなかったの。一瞬何を言われたのか分かりませんでした。おばがしてくれた説明はこうです。儒教が伝わる以前はどこの地方でもそうだったらしいけれど、日本はものすごく性に関してフリーというか、他人の奥さんを何か物でも借りるみたいに借りては犯して、生まれた子は皆で村の子として育てるみたいな感じだったそうですね。予売なんかも堂々と行われていたのが当然だったとか。時代が進むにつれて一般的にはそのような価値観は薄れたのですが、うちの集落は依然としてこんな女性につらい気風が残っていたそうで、山奥にあるので情報が伝わりにくかったのと、この地方は貧しいし、冬には農作業もできなくて、娯楽ややることがセックスくらいしかなかったのが関係しているのではと思います。とは言ってもそんな大勢の男に好き放題されて、とつき10日誰のこともおぼつかない子供をはらまなければいけない女性の苦悩は並大抵ではなかったでしょう。そこで女性たちが鬱憤晴らしのためか、それとも本当に男たちに復讐しようとしたのかは分かりませんが、作り出したのが墓そやだそうです。作り方は聞いてておいおいと思ったんですが、死産で生まれた女の子の膣に産婆さんが木綿の布を巻きつけて指をギュッと突っ込むんだそうです。血が染み出たら布をねじり絞って全体に血の染みを移す。それで一人でも多くの人にお守りが多く渡るようにしたんだそうです。血のついた部分が入るようにお守りに入る程度の大きさに切って出来上がり、これが墓そやの中身になります。この墓そやはいわゆる女性の貞操のお守りです。強姦や望まぬ妊娠で悲しむことがないよう、おそそ女性器が血を流すことのないよう、幸せな破水を迎えられるようにと願いがこもっているそうです。でもひどいのが、死産の子が少なくなると強姦で生まれたり、父親が誰だかはっきりしない女の子でもやってたんだそうです。確かに男たちに取っかえ引っかえ抱かれる社会で、幸せな初体験をしたいって望む人が多いだろうなってのはわからないでもないけれど、その子たちの幸せは、墓そやの役目はもう一個。墓そやさえあれば、たとえ手ごめにされても男に呪いをかけて復讐することができると信じられていたそうです。とある女が村の男に迫られて強姦されましたが、無理やりされていることの最中ずっと墓そや墓そやと唱えていたら、男がいきなり内臓を口から吐いて死んだという言い伝えがあったようで、だから墓そやは独り立ちする女に渡されるのか、自分を傷物にする男を殺すためにと、その時唐突に理解し、背筋がゾッとしました。 と一緒に墓そやの語源は破水所やのもじりじゃないかだとか、男に内臓墓そうやだったり、男に一泡深そうやだとか、私を傷つけるそやな男は殺してしまえ墓だとか、諸説あることも一緒におばから聞きました。個人的には一番最初の説じゃないかと思います。お守りの性質上で、あとは墓そやって響きから連想した後付けじゃないかと思っています。男が内臓を吐いたって話はもちろん。じゃあ私はそんな呪いの言葉をめでたいめでたいって意味で使ってたのと驚くと、おばは慌てて訂正しました。墓そやが向くのは男だけよ。女の人に向かって言ったら幸せな初めてを経験できるといいねって意味になるから大丈夫。だから男の人に聞かせたらいけないんだけどね。昔は結婚まで性交渉なんかしなかったでしょうから、結婚する人に向かっては悪意などない、祝福の言葉以外の何物でもなかったようです。今では婚前のセックスなんて当たり前のようになってしまったから、形骸化した挨拶になってしまっているようですが、母の実家に帰るたびに変な習慣だなと思ってはいましたが、まさかこんな意味があったなんて。しかもそれを未だにほとんどの男性から隠し通しているあの集落の女性たちの半端ない団結が怖いです。村ぐるみで男の人を仮想敵にして頑張ってるみたいで、だいたいこのどこの誰のかもわからない血が、それも破水のついた布付きのお守りなんて、正直持っているのが気持ち悪いですが、捨てていいものかどうか。まさかおばには相談できないし、第一私一応もう処女じゃないしいいかなと思いつつ、まだ手元にあります。困った。破水じゃなくて墓か、あれ、で以上、墓そやっていう題名の話でした。あれこれは、あれ俺勘違いしてた。あれ破水ってあれなんだっけ、俺なんか勘違いしてる。あ、破水って普通に破水か。あれ、あ、違うわ、勘違いした。墓かこれ、あ、俺破水破水って読んでたやつ、破水じゃねえや、墓だ、墓だから、墓、墓のあれか。墓所やか、墓所屋の文字りじゃないかか、墓そや。だからなんでこれ墓っつってんだろうなと思ったけど、そうか、完全に思い込みで間違って読んでましたね、ええ、すいません、間違えてました完全に。なんか思い込んで読んでるともう漢字に全く疑問を持たずに読んでしまう。よくないことです。全然疑問を持たず、っていうか破水だと全然意味合いが変わっ、全然違いますね。だからね、うん、だからかなり間違ってました、はい。そうですね、墓、墓ですね、はい、うん、違ってました、すいません。というわけでジータレス読み、826、 ある種の呪術だから近畿事項は多いかも、坂内。まあ逆に、巡ってるっていうのはまあ呪術に近い、そのだからやっちゃいけない方な感じだから、ダメな近畿事項っていうのは多い、うん、あるのかね近畿事項、わかんないけど、てかそもそもやっちゃいけないことだから、そうもうダメなんだ、わかんないけど827カツンカツンって読んでる時に書いたんで、カツンカツンってのを読んでる時に書いたんで、あのバッグに藁人形が入ってて打ってたんだと思って書いたレスですと。うん、まあ人に見られたら効果なくんだなくなるんだろうってやつ、うん、で828バーミヤンとか久々に聞いたと、久々に聞いたよ自分も、うん、バーミヤンって文字で見ないよ。で829博蘇屋か、多分四国アーク埋蔵説とか日遊道祖説のユダヤ系の伝説とかも絡めるんだろうな、発音もそれっぽいしと。全然意味わかんねえ、これ何これ四国アーク埋蔵説、四国アーク埋蔵説って何、日遊道祖説っていうのはそのままか、日本人とユダヤ系の人が道祖じゃないかと、祖先一緒じゃないのっていう説ってこと、うん、で830がお守りウップウップって書いてあるんですけど、嫌でしょ。で831墓、はい、なんでか知んないけど俺はそれを破水と読んでました、全然違うじゃんっていうはい、あの初見一発読みで漢字の読めねえ自分が思いっきし思い込んで読むとそういうことが起きる。四国アークってなんだこれ、四国アーク、四国アーク契約の、これなんて読むの、契約のこれ正、正何これ、性質、特別な箱を指す言葉、四国に何、そのアーク、その契約の性質、まあなんか箱が、あ、四国に何あるんだなんだってこと、ああ、なんか RPG みたいだんで、832、そういうこと言われるけどさ、オープンなのは女性の方も楽しんで受け入れてた場合の話だと思うけどな、強姦じゃなくて。女を犯したら馬に両方から引っ張らせて、また先蹴って織田の軍律とかなってるしと。わかりません、この辺は。もう、それはもう想像でしかないんで、あんまり自分もコメントできません、ね、なんとも言えません、その辺は。で833高知の剣山剣山って、これ何、剣山でいいのかな、モーゼの10回収めた箱が埋められてるってやつねと。おお、なんとも怪しいお話剣さんね、あ、もうなんかすげえ RPG くせえ信じてる人いたら申し訳ないですけど、うん、高知の剣さんにモーゼの十回が絡んでくる、あ、しかも箱が埋められてる、どこに埋めたんだろう、すげえな、あ、もうデレレレって出てくるね多分ねで、834博士屋の中の釣り方、火痛そうと。博士屋の中の釣り方、博士屋の中の釣り方って何ん、なんだ博士屋の中の釣り方ってよくわかんない、ごめんなさい、ちょっとよくわかんないで、835、貫通罪は、女性には適用されたけど男性には適用されなかったんじゃなかったっけ、確か昔はと。そうなの、
うん、まあその辺よくわかりますね、全然。うん、そういうのはもうすぐググらないとわかりません。で、836、日本って RPG 臭い国だよね、オロチの尻尾から釣りが出てきたりと。いや、んなこと言ったら別にあれじゃないの、そういう神様話系のそういうやつっていうのはどこ行ってもなんかあの RPG 系のそういう伝説のなんとかみたいな感じの多いんじゃないですか、うん、別に、うん、何でもかんでも、そういう神話系っていうのはもう神話がもう RPG みたいっていう、うん、本当に逆なんだけど、 RPG が神話みたいなんだけど、神話みたいな感じで作ってるからあれなんだけど、うん、まあよくいろいろ考えますわ。多分ね、妄想が爆発して楽しくなっちゃって書いてんだと思うんですけど、当時の人が、もう当時の人面白いのことはあんまないから、なんかいろいろ妄想が爆発してって、だって星見て星座作っちゃうような人たちなんだから、まあその年代は全然違うだろうけど、だからいろいろ見ててこれはこうだった、面白い、楽しいってなると、もういろいろもうね、だって時間だってね、それなりにあるかもしれないし、あるだろうし、そういうことをできる人はね、できない人はもう生活いっぱいいっぱいだけど、だからいろいろそういうのは妄想爆発してなんかそういうの書いちゃうんじゃないの、うん、で837、作り方と、墓巣屋の中の作り方ってことか、うん、まあ、痛そうっていうか、まあ、痛いよね、どう考えても。で、838、予売の習慣があるところって女性側に選ぶ権利があって、嫌なやつが来たら、戸口を閉めるとか、戸口に何かを立ててお断りの意味にしたとか、一応ルールがあったみたいだけどね、とチェンジっていうね、ブサイク来たらもうチェンジっていう、チェンジシステムはちゃんともうすでにその頃から、うん、っていうか予売に来て、予売に来てんだよ、だって予売に来てんのにチェンジって言われた男はもう多分死ぬな、もう嫌なやつが来たら戸閉めんの、うん、でしかも何かを立ててお断りの意味にしたとか、一応ルールがあったみたいだけどねとかって言うけど、まあ、どうなんだろうね、分かりませんけども。で839、貫通罪は女性には適用されたけど男性には適用されなかったんじゃなかったっけっていうやつは、それ中東とか外国の話じゃなかったっけと、うん、っていうことだそうですが、どうでしょう。で840、あ、そっか、ロンディヌスの槍とかあるしなと。もう多分世界中そういう昔のその人がなんかいろいろ妄想して作ったそういう話っつうのはあると思いますけどねだって神様だっていっぱいいるし、そういうのも多分そうでしょう。だってこれの神様、あれの神様、なんとかの神様、八百万の神じゃないけどいっぱい神様いるから、そういったのも妄想っていうか、なんかもう爆発してもうこういうのいるんだってなって作り上げたもんじゃないの、うん、まあいた方がね、そいつになんかいろいろ責任を追っかぶせたりできるからお祈りしたのにっていう、うん、神様にお祈りすればっていうあれがね、うん、あれだから、まあそういったのに通じるあれなんじゃないので、840は4だから、841、そもそも江戸時代、なんか昼は飯屋で働くけなげなあの子が夜は遊ぶ金欲しさに体売ってるとかザラだったしな、ぶっちゃけと。出た、もう江戸時代の人かよっていうぐらい841番さんがぶっちゃけ話をしてますけども、あ、そうなんですか、あの子ってどの子だよわかんねえけどまあそういうのも普通にあったらしいということですかね。まあぶっちゃけって書いてあるけど、うん、なんか書籍とかにあるんですかね、そういうのが、うん、どうしても、でも遊ぶ金欲しさなんだ、生活苦でとかじゃなく、変な話、現代でもあります、あるでしょうけどね、そういうのね。
842、妄想膨らんで、止まんなくなって面白いことを書けるやつって昔にもいただろうしなと。てか昔の方がもうなんだろう、もう自由にもうブワーッと広がって、もうそいつのセンス次第でどうにでもなるでしょ。さらに、うん、今もそうだけど、なんだろう、よりそのいろんなものに邪魔されないでもう妄想し放題っていうか、うん、で俺のオカルト好きの師匠がから膨らみまくって現在に至ってるみたいな人もいるくらいだしと。だからあの面白いことを書ける人っていうのはそれはねいるし、でまあ面白いってなったらまたさらにもう何々先生の次回作にご期待くださいみたいな感じになっちゃうだろうから、うん、で843、働くけなげなあの娘あの子ですけど、そんな風に書くとエロゲみたいで羨まなんでもないと。うん、なんか、うん、昼は飯屋で働くけなげなあの子がって書いてあるけど、けなげなってなんでそこまでしっかり、設定がなってるのかよくわかんないですけど、うん、で844、映画これなんて読むのこれ。奈良山武士公という映画で、山村山村の貧民の生活が描かれてて、現日本人みたいな感じで面白かったなと。奈良山武士公、1983年の映画だって。うーん、民間伝承の鬼老伝説をテーマとした作品であると。ごめん、これ鬼老でいいの、これすごい適当に言ってるけど、奪捨て鬼老伝説でいいのか、うん、で映画化もされてるけど、1956年雑誌に掲載されて、中央公論新人賞っていう第1回のやつを受賞しましたよと。でベストセラーになって2度映画化されたと、うん、すごい有名な作品なんですね。はあ、はあはあ、貧しい部落の掟に従い老婆を捨てるという残酷な行動と、それと全く、はい、うん、まあなんか入ったじゃないな、した肉親間の美しい愛情とが奇妙にない混ぜられ、全体として、賛美とも明るさともつかぬイメージを巡らせ、飲酒に閉ざされた鬼老伝説を近代的な小説にまで昇華させた作品。うん、まあなんかそういうのがあるそうですが、当時のその山村の貧しい人たちの生活が描かれてて、うん、で、845、不倫密通というのは女性の側だけが問われた罪だろうねと、男は自分の解消で目かけを何人作ろうと思うと。まあ、当時は女性の権利がうんぬんかんぬんでも大変な、ね、差があっただろうから、まあ、いろいろあるんでしょうけどね、そういうとこは。で846、江戸時代くらいまでの昔のエッチはキスも胸いじるのもなく、下をちょいちょいちょいと触って、はい、アムロ行きますっていう方針だったらしいよ。胸がエロいって観念があんまりなかったらしいと。へえ、なんか書いてあるんですか、なんかそういうあれがあるんですか、資料が。そうなんだ、全然わからん、うん、なんかそういう資料があるんですかね、そういうのを資料に残してるやつっていうのがいるんですかね、わかりませんが。で何だっけ、次トンネル無音、どっちの題名かわかりませんけど、これも陸受けたやつをやりたいと思います。いきます。あんま長くないですね。 昔の話だが聞いてくれ。飲み仲間たちと心霊スポットへ行こうという話になり、男2人女2人のベタな編成でベタな地元の貝トンネルに行くことになった。トンネルにまつわる噂もよく聞くもので、クラクションを鳴らすと霊が出る、手形がべったり車につけられる、そんな都市伝説的なものだったので、大して期待もせずワイワイと騒ぎながら A の車でトンネルへ向かった。一番張り切っていたのは A で、昔からの親友でもある。手形がついたらすぐわかるようにと洗車までしてきたオカルト好きだ。 B 子と C 美は飲み友達で、特に霊感もなくノリで参加したようだった。俺は友達とはいえ女の子とはしゃぎながらのドライブに満足していた。軽くビールを飲みながら田舎の山道を走り、30分ほどで問題のトンネルに到着。さすがに雰囲気は満点で、 A がトンネルに入る前に自慢の怖い話をして盛り上げる。クラクションをピーピー鳴らして気合を入れると、徐行しつつトンネルへ侵入していった。中は明かりがついているにもかかわらず妙に薄暗く、全員口数が少なくなってきたところで A が、よしここら辺でクラクション行くかと嬉しそうに言う。女の子たちは怖いねと言いつつ嬉しそうだが、ドキドキしながら A を煽る。 A は行くぞと言うと同時にクラクションを鳴らした。するとプヒーンとありえないほど情けない音がトンネル内を響いた。全員大爆笑で、何この音、面白すぎと雰囲気ぶち壊しで大笑い。ハマった俺たちはクラクションを連打し、三三七拍子をしてみたりと大爆笑。プッププッヒップヒヒーンと鳴らせば鳴らすほど情けない音が響く。しかし異変はこんな大爆笑の中突然起こった。突然全員が笑うのをやめシーンとなった。あれ?と思い後部座席の女の子たちを見てみると、口をパクパクとさせて笑っている、というより顔が笑っている。俺の耳がおかしいと気がつくのには時間がかからなかった。全くの無音で喋っているつもりだが、自分の声すら聞こえない絶対無音。 A や B 子 C 美に大声で助けを求めたところ、全員同じ現象が起きたらしく、口をパクパクさせながらジェスチャーで耳が聞こえないと訴えてきた。 A がガクガクと震えながら大急ぎで車を走らせる。俺は絶対無音の中、恐ろしくて後ろも振り返れなかった。何か見てしまいそうで怖かったからだ。トンネルを抜けても無音は変わらず、あーあーと騒ぐも何も聞こえない。10分ほど走り山道を抜けたあたりで、治った?と B 子の声が聞こえ、異常な現象が終わったと確認できた。 B 子と C 美は後部座席で怖かったとワンワン泣きじゃくり、情けないことに俺も安心したのかボロボロと涙を流していた。 A はトンネルから出る時点で泣いていたので、全員で泣きながらのドライブとなった。やっとコンビニを発見し、ホットコーヒーを買い、落ち着いたところで全員でさっき起きたことについて口々に語り合った。俺と B 子、C 美が興奮しながら何も聞こえなくなったことを熱く語っていると、 A が、俺お前らおかしくなってすげえ怖かったとまた泣き出した。実はなぜか A だけは何事もなく聞こえていたらしく、突然笑っていた俺たちが大声で、ああ何これ、何も聞こえない、助けてなどと言い出し、全員狂ったんじゃないかと思い怖かったんだと涙ながらに打ち明けた。その後特に何事もなく日々を過ごしているが、今でもトンネルを通ると思い出し、シャレにならないほど怖いと言っている。以上、無音トンネルっていう題名の話でございました。で ジータレス読み。847、相手方に嫁ぐ前でも武家 武士の家は幕府か藩が結婚を許可した時点、庶民は結納が終わった時点で結婚したとみなされた。重婚禁止の規定はあり、妻は一人だけだが、側室と妾を持つことは禁止されていないというのは法律上の抜け穴のようであり、いささか矛盾を感じると引用。実際江戸時代の江戸の町って男9に対して女1みたいな感じだから、吉原なんかもできたんだけどねと。男9に対して女 1? そんなに、そんななので、848、さっきの胸がエロいって観念があんまりなかったらしい江戸時代はっていうことに対してですけど、ちなみに多くの連中が坊主どもに坊主どもと組織的に密通しまくった事件も、あのエロ坊主どもが当時にしては珍しくいろいろエロテックを駆使してたから、女の側がすごくハマっちゃったって一面もあったり、なんかそういうのがあったんだ。へえ、全然わかんねえ。なんかに残されてんだそんなのが。で849、B 子と C 味、ブス子とチャラ味だな多分と、まあ、そういう意味での B と C じゃないんですけど多分、で今何分、はい、1時間半はやってないですけど、まあ、1時間半ぐらい経ちましたね、どうしよう。ちょうどまあリクもらったんでそうやってやっちゃったんですけども、あとなんかやるかな。で、まだジータレス読み850、春画ってのも考えたら江戸時代に木版画で、出回ったものだしと。ほうほうほうほう、あれは江戸時代のあれなのか。で版画なんだ。ほうほうほう、そうか、それまでは特にそういうのものはなかったの。わからない、ほいで、どうしよっかな。特に何ももう用意してないんですけども。で851、1時間半、ちょうどおっちゃんのエンジンがかかってきた頃だねと。ここで急すもうストップですわ。ここでエンジンかかったかなと思ったらふーんっつって、てかエンジンかかんのおっせえな、1時間半もかかんのかよまあおっちゃんじゃないんですけど、とりあえずまあ今日はこの辺で終わりにするかな。特にないですね、はい。というわけでそうですね、まあ、やるかやらないか分かりませんけども、99人の最終電車のとりあえず募集というか、まあまだそのやるかどうか置いといて、やってもいいですよを連絡待ちっていうのを近々まあしてみたいと。でまあどういうことやんのとか、そういったのをちょっと書いて、でまあなんかページを作ってくださるって言ってる方がいらっしゃるので、まあその方に乗っかってちょっとお願いして、で言っても別に自分の書いたものをそのまま載せてもらえばいいんですけど、まあそれでも大変ですけどね。とりあえずまあそんな感じでちょっと募集してみて、どんぐらいそのやってもいいですよ的な人がいるのかどうかっていうところの実態をつかんで、でまあゴーするかどうかっていうのを決めようかなと思います。ていうか99人の最終電車の男女の比率とかも全然自分調べてないので、その辺もちょっと確認して、多分難しいと思ってんですけど、まあとりあえず、かなという感じですね。調べてみようかなと。 で、ジータ852、パニョ、パニョ、衝撃的だったわ、ググったらと。自分も別にググってないんで分かんないんですけど、とりあえずあの事件あったやつだよね、うん、細かい話は知りません。で、853、昔はアッシーが茂る原っぱだったところを氷から払い下げられた風俗街が吉原の始まり、アッシーは、悪いシーと書いてアッシーに通じるからヨシーと読み替えて吉原、縁起を担いでヨシーを吉、吉報の吉っていうんですかね、うん、大吉の吉っていうんですかね、に変えたらしいと。落語から仕入れた豆知識、落語から仕入れた、うん、そうか、いろいろあんね、うん、はい。というわけでですね、まあちょっとその辺は、その企画の件に関しては始めたらとんでもねえことになるんで、ちょっと一旦そういうワンクッション置きつつ確認してやってみようかなと。やるときは、うん、やらねえかもしれないですけど、まあ、やらないならやらないで、ある意味そのなんだろうな、そういうことに興味のある人を一回募れるっていう点では、まあ別の何かするにしても、うーん、一つありがたいそのリストになるのかなっていう気はしないでもないので、まあちょっとそういった形で、連絡待ち的なものをしてみようかなと。うん、思っております。はい、まあそんな遠くない時期に多分やると思うので、その時はまあニコ動のコミュニティの方にもまあ載せてみたりとか、まあ、ツイッターにも書いたりとかで、しようと思うので、まあその時はですね、拡散なりしていただいた方がありがたいかなと思いますね。はい、というわけで、じゃあ今日はこの辺で終わりにしましょう。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはまたアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。ではこの辺で終わりにしましょう。ほいじゃあおやすみなさい。ではバイバイ。